秋の大阪淀屋橋散歩 3D 関西立体写真展土佐堀テラスカフェ巡りです。今週はですね、よっちゃんとふみおくんがボラボラしてきてくれたということで、まあ、よっちゃんはちょっと今いないんですけど、ふみおくんよろしく。
はい、そうですね、はい、頑張ってまいりましょう。
12月の1日の日曜日に行ってきました。
はい、行きました。
大阪の淀屋橋、そして千葉、あの辺りですね、
あの中心にね、その辺り、はい、まあ千葉でも北の方中心でしたけども、
はい、あと 3D 関西立体写真展っていうのも、まあ、これ毎年ふみおくん行ってるんですけど、
そうですね、
今年2019年も会があったということなので、
はい、ものすごかったですよ、
はい、詳しく教えてください、
うん、これはすごいもんですよね、はいはい、というようなところで、うん、今も言いましたように12月1日の日曜日にですね、
はい、
まあ、あのよっちゃんもどうせどっかで昼飯食う時刻でしたんで、
はい、
まあ、料理の勉強にもなるかいなと思ってね。
あ、そうなんですか。
やっぱり中心部で今流行ってる料理っていうか、ちょこっとそんなんも、
うん、
調べてきて、それがまた皆さん ね、
そうですね、
この健康レシピに生かせたらええというような、はい、まあね、そういう狙いもあって、本人も、まあ、あんまりこの千葉のあたりとか知らんもんやから、私も知りませんけども、
そうです、ね、
まあ、一緒に歩いたらなんかいるとこあるんちゃうかいなと、企画意図があったんですよね。
わかりました。
それと大きな目的は、飛び出しますせ2019展覧会ですね。
それがね、
これがまあ17、8年僕ここと付き合ってるんですけども、
はい、
まあ、あの忘れん限りは毎年ずっと見てきましたので、ですね、
また詳しく教えてください、
あの非常に面白い展覧会で、はい、これ本当にもっとたくさんの人が見張ったら感激しはると思うんですよね。そんなこともありました。
じゃあ行きましょう。
はい、千里中央を出発いたします。
はい、
そして、北九からメトロを乗り継ぎまして、
はい、
メトロの淀屋橋のですね、駅で降りるとこから始まりですね。
はい、
淀屋橋の、まあ、あの飛び出しますせの、
はい、
まあ、案内書によりますと、
うん、
淀屋橋駅の13番出口で下車せと書いてあったんですよね、うん、
あ、なるほど。
まあ、なんかやっぱそれ意味がもちろんあったんですけども、
13号やな、
13号ですね、うん、まあ、までちょっとあのだから南の方へだいぶ、あ、淀屋橋の駅をずっとですね歩いていって、
はい、
で南の方の西側へ出ました。
お、西側、ね、
かなりあの、はい、というか御堂筋の、まあ、いわゆるその歩道へボーンと出たわけですよね。で出た途端にですね、
はい、
まあ、びっくりしましたのは、
うん、
御堂筋に車が全然ないんですよね。
はい、お、なぜ？
いや、なぜ？それは大阪マラソンです。
ああ、大阪マラソンあったんですね。
はい、全くこれ大阪マラソンというのは、
はい、
まあ、あの走ってる人も、まあ、いろいろいてはるんですけど、僕自身はあんまり興味もないし、
はい、
走りたいと思
わないし、まあ、どっちか言ったらちょっと文雄君はね、
まあ、反対の方ですよね。
走るの嫌いですから、ね、
嫌いですから、なるべくもう10キロ走って参ったという感じで、
そうそう、
この世界からはなるべく離れたいなと思ってたもんですから、
は
い、
まあ、なんと大阪マラソンの日だった、この日は、
ちょうどその日やってですね、
はい、
でもあのいわゆるなんかあのボランティアの人っていうんですか、黄色いジャンパーを着た人とかね、
は
い、警備員の方が、
はい、
たくさんいてはって、
いや、本当お疲れさんです皆さん、
そうですね、その真ん中の、はい、もう御堂筋には人一人ないという、中にはあの、ね、なんか保育所送り迎えのような電動自転車がスーッとあの真ん中をね通ってたりしてですね、
気持ちいいですね。
そうですね。そしてまたやっぱり僕と同じように、あ、これ珍しいなと思ったんでしょうけども、
はい、
女性の方が何人か道のど真ん中でですね、
はいはい、
写真を撮ってる人があってね、やっぱりこんなめったにないですよね。
ないないない。
あのマラソン見てる時はマラソンの人がたくさんあってですね、
うん、
まあ、道は混んでるわけやし ね、
そうですね。
ただ不思議やなと思ったのは、僕ちょっとそこでおかしいなと思ったのは、
はい、
まあ、大阪マラソンで3万3000人ぐらいの人がまあ参加しはった
という
方ですよね。これ、まあ、あの警備員の方が教えてくれはったんですけども、
はい、
そんなんでもうその人らを応援する人とかね、
はい、
まあ、その人らも含めてもっとこう混雑してるはずやね。
そうですね。
それがシーンとしてるんですよ。
それ不思議ですね。
もう猫の子一匹というとなんですけど、そんな感じで、で、ガラス隙に開いてたんで、わしはまだ終わってないと思ったんです。
これからや
と。まあ、あとでまあびっくりして終わったんですけど、
終わった。
終了した後やったんですよね。
はい、
でその警備員の方にね、
はい、
いつ頃ですかって聞いたんですよ。
はい、
まあ、何も言わんと、
はい。いつ頃。
いつ頃来るんですかって聞いた。はい、あと15分ですわって言ったよね。
おー、
15分後にまあこれ、これにしては人が歩道にほとんどいてへんし、
そうですね、
警備の方と、
はい、
まあ、中には役所の方とかそんな方がね、あの、まあ、黄色いジャンパーを着てですね、整備してあった、
ね、大変やね、日曜やのに。
ああ、そりゃかわいそうやった。まあ、まあ、まあ、この間走った人にはね、いろいろ、
まあ、スタッフさんも大変やと思いますよ。
まあ、まあ、あんだけ走りなんであんな金取られるんかいなと思うんやけども、
しかもね、抽選でしょ、ちょっとナンセンスですよね。
まあ、生意気な話ですよね。みんな走らしちゃったらええと思うんですけど、まあ、やっぱりそれを支えるっていうことはいかん大変かと。
ね、
ポスターは いっぱい貼ってあった
し、ね、ま
あ、
だから僕らはもう最初から関連してないですし、
関係ない、
文明君も僕も全然大阪村さん関係して
ない、なるべく近寄りでない
もんですよ、ね、そうですね、まあ、僕らの関係者の人はね、何名か走られた方いてるんですけど、
そうです、そうです、はい、知ってる人もいてますけども、そうそうそう、まあ、その人らについては何の批判も何もないんですよ、ないです、
ただ僕らとしては、
客観的な、
はい、もう全く関わらない
です、
はい、
まあ、そんなんで、はい、もうガーンとしてたんでですね、その15分というのは何かというと、はい、まあ、僕もこれはね、はい、まあ、あのインスタグラムでニュースのところでですね、はい、やっぱりこんな人のおらん御堂筋なんてめったに見られるもんやないからと思って、珍しいですね、うん、まあ、ちょっとあの 3D 完成急いでたんですけども、はい、まあ、ちょっとよっちゃんに待ってもうて、うん、写真を10枚ぐらい撮ってですね、はい、まあ、してたんですよね、はい、それで15分というのは何のことやと言いますとですね、はい、これ分かったのは、はい、車のね規制が解除されるのが15分で、であのそこの、はい、警備員の方は、はい、僕がタクシーがなんか拾おうと思っててですね、
あ、
まあ、よちゃんの2人でしたから、まあ、田舎から旅行でも出てきてね、うん、びっくりしとるんやなというような感じやったやと思いますよ。
そこまで考えてはったんです
ね。考えて言ってくれはったんで、あとで聞いたらね、はいはい、乗らんのですかって言ってはってですね、あ、まあ、だんだんその警備員さんの気持ちも分かってきたんですけども、はいはい、要はあと15分でダーッと車が来ますせと解除して一斉に来るみたいですね。
どうでしたか、来ましたか。
いやいや、それも僕待ってんとですね、もうあの10時の、まあね、あの画廊を開く時間に、ね、うん、もう、まあ、もともとは偶然のこれ機会やったからそんなに注意もしてなかったですね、多分ドーッと来たやんと思いますよ。本当にあんなシーンはねまずないでしょ
う。あの僕らね、これも行けるときは毎年行ってるんですけど、はい、大阪の日本橋で、ね、はい、デンデタウンで毎年やってる、
まあ、あっちの方が我々は熱心ですよね、は
い、コスプレ祭りも、ね、あれ大体3時ぐらいに、昼の3時ぐらいに終わるんですけど、はい、あれも終わった後、はい、まあ、大清掃会があって、はい、
で
その後車がバーッと行くじゃない、あれは堺筋なんですけど、
そうです、ね、
堺筋はね、まあ、これ細かい話なんですけど、南側から北側の一方通行、
あ、そうです、ね、
で文雄君、我々が今いる御堂筋は北側から南方面の一方通行ということなんですよね、
まあ、大阪は筋っていうのが大きい通りでね、これ各筋で一方通行が決まってるということなんですけど、
筋とついたら大体南北です。
そうですね、
それ覚えておいてください、はい
は
い、
まあ覚えておいて、私自身が言う間違えるんですけども、
ちなみに文雄君、大阪マラソン今年で第9回目、
おお、あ、9回目やったんか、
はい、そしてすでにもう来年の開催日も決まっております。
あ、そうですか、ご苦労さんです。
11月29日に決定、
はい、あ、そうですか、おめでとうございます、
は
い、
詳細は2月に発表予定と、まあ、今ホームページを見ております。
なるほど、そうですか、ありがとうございます。僕ホームページを見ませんので分からないんですが、
まあ、あの走った方はお疲れさん、
あ、まあ、本当お疲れでした。
そして、はい、休日出勤されたスタッフの皆さんお疲れさん、
あ、それはまあボランティアの人も含めてですね、はい、まあ、本当にようやらはったなと、
いや、ほんまにね、いろんな方のやっぱ努力で成り立ってます、
はい、まあ、そういう一っ子一人おらん、猫一匹おらんというような
珍しいですね、
もう広々とした御堂筋ですね、まあ、黄色の、まあ、はい、イチョウが綺麗でね、もう本当に黄色燃えるような感じのイチョウがいっぱいありましたですね。いいですね。でスタッフの方 の黄色ジャンパーもね、はい、合わせたんか知りませんけどよく買っておりました。あ、さあそれで、うん、あと15分もうええわと思って写真撮ってですね、まあ、マラソンから逃れたいなというのか、はい、そんなんでしんどいことは嫌な、はい、我々は
そうですね、
3D 関西の方へ行きました、
はい、
でそれでそのね、行き方の一番近いの大阪ガスビルですよね。
あ、
これ安井武雄さんという方が、ま
あ、そうですね、有名なビルですよね、
まあ、もう大阪で超有名な、はい、超有名な建築家の方が大阪を代表するビルとしましてね、大阪ガスの、まあ、多分これ本社があるんやと思いますけども、そこをですね、はい、この目標に行くということで、もう歩いてすぐでした、13番出たから、
そうですか、
ちょこちょこっと行ったら大阪ガスビルが出てまいりまして、
はい、
そこのところを右折したんですよ ね、 右折ね、これ平野町というね、平野町筋という通りに入りました。
ほぼ全部あれ3丁目なんですよね、
そう、
御堂筋の交差点はね、
そうそうそうそうそう、
高麗橋、はい、高麗橋か3丁目とか、ね、
そうそうそうそう、ね、そうです、
ビンゴ町3丁目とかね、
はいはい、それをです3丁目の、まあ、交差点をですね、
はい、
この
右折して
右折いたしまして、
はい、
であのずっとその場を歩いて行ってですね、
はい、
渡辺橋という渡辺橋筋というね、まあ、京都と同じように筋と通りがこう交
差して、そういうとこあるんですね、渡辺橋筋って、
いろいろの筋があるんですよ。
あ、そうですか、
まあ、ドブ池筋もそうでしょ。
あれ渡辺橋筋ってあれですか、京阪中野線の、
あっから伸びてきてるんですよ、
渡辺橋駅、
あっからずっと伸びてきてる筋があるんですよね、
はいはい、
その筋へ入ってですね、はいはい、その筋へ入って って、はい、それからちょっと歩いたところにミミウさんというね、
あ、有名な、
まあ、大阪を代表する
うどん屋ね、
うどん屋さん、
あ、うまいですよ、
うどん好き、まあね、美味しいところ、まあ、
ちょっと高いですけどね、
まあそうですね、
はい、まあ、僕たまに僕はあの誰かのお金で連れてってもらってます。
それはまた
僕は自分では行かないです。
そうですか、は
い、
まあ、そんなところがあって、
うまいうどん屋、
そのほんの近くにですね、はい、ギャラリー禅というね有名な画廊があるんですよね。
またハイソな名前というか、
あの ZEN と書いてましてね、
ZEN、
まあ、あの趣味的なというのか、はい、いかにもまあね文化的なというのか、 そんな名前のついてるところにですね、このね ステレオね
3D 関西の
飛び出します、個展がありました。
これ2019でございます。
そうですね、11月の26日に立ち上がって、はい、12月の2日ということで、私が行った日の次の日にもうクローズだということなんです
よ。ということはもう今皆さん行ったらダメですよ。
もう行きます、
ギャラリー全行かんといてくださいね。あ、別に行ってもいいんですけど、はい、この飛び出しますやもう終わりました。
まあ前さんですが、また面白い企画あるかと思いますが、そうですね、はい、でそれで入り口のところにそういうような、はい、割ともうちょっと大きい看板にしゃあってもいいかいな思ったんですけども、あ、まあ、ギャラリーが上品やからあんまりね飛び出しますっていうのも、まあ、
ね、
ちょっとオーナーとかがですね嫌がらはったかもしれない、割と遠慮して、ま
あ、まあ、いやそういう場所ですよ、
ポスターが
この場所って皆さん、これ船場ですか、これは
船場です、
船場ですか、
はい、
ここはね、
はい、そうですね、はい、でこの辺画廊がいっぱいあります。
お、
いろんな画廊があったり、まあ、でミミウさんを取り囲んでね、まあ、ミミウさんが離れたところでもあります。
今僕 Google の地図見ながら魅力の話聞いてるんで、また皆さんよかったら、
はい、
Google の地図見ながら結構面白いです、
は
い、
まあ、日曜日でねああいうところをまあ歩くこと自身も面白いし、
まあ、ちょっと気持ちの選択というか、
独特の雰囲気でガスビルなんかでもよろしな、いい、ね、じっとり見てますと、
やっぱああいう
センスのいいビルです。
そう、古いものがあるっていうのはね、
はい、
まあ、大阪のええとこでもあり、
そうです、ね、
残したい気持ちもありますけどね。
そんなところで会場の入り口に、はい、青とですね、あの赤のあのなんちゅうんだ、あの紙で作ったね、
はいはい、
眼鏡みたいなのがトローンとぶら下げてまして、
立体眼鏡ね、
でそのところにそれをかけてみると、
はい、
立体視できるような写真が 2,3 枚置いてましたね。
あ、はいはい、
あ、これでやっぱりこれ特殊な、今日は展覧会やな、
そうそうそう、
なんであんな眼鏡があるんかいなっていうことが分かりました、
うん、
でそれはもう玄関がダーッと上がっていきますとです、なんと、まあ、はい、禅というギャラリーが上品なというのか、
うん、
まあ、なんか陶器の展覧会でもやるようなね、そういうような、まあね、僕この3D 関西でやって知り合ったのが17、18年前なんですけども、
はい、
その時行ったのは京橋のね、もう狭い階段の階段から滑り落ちるようなところをよじ登るように、マウント、ね、それこそ山登るような感じで上がっていくようなところでしてね。
そういうところでもやってるんですね。
いや、もういろんなとこ、天ヶ崎もやりました。
だから年に1回、まあ、関西のどっかで、
そうです、そうです、
まあ、年一の大きいイベントもやってはるっていう。
あ、そうです、これね、1回の、まあ、はい、いわゆる一般向けのですね、
はい、
ステレオ写真の、まあ、イベント、大イベント。
僕も実はね、天ヶ崎1回行ってるんですよ、ね。
行ったことある、お前一緒に行きましたね、
はい。めっちゃ面白かった。
面白かったですね。
思い出があります。
それでまあ今回はその京橋とはまあ格段の画廊の格好
上がって、まあ、同じ大きさ、大阪ですけどね、
大阪ですけど、京橋は何も悪いと言ってるわけですけど、ね、まあ、そういうようなとこでもやってはったと、勝手は、まあ、力がだんだんついてきはったんでしょうね。山ヶ崎も綺麗な画廊やったし、ここはもっとこの綺麗だけどしようで、シャレというのかね、いかにもなんか、あのどういうんですか、あのお茶会の会場みたいなね、そんな会場でしたね。で行きましたら、まあ皆さんあのお互い知り合いの顔がたくさんありまして、ね、ああ、よう来たな、よう来たな言って歓迎してもらいまして、で、まあ、うちの嫁はんですわって、
よっちゃん紹介して、よっちゃん初めてか、
よっちゃんはね初めてやったと思うんですけどね、見たのがね、
なんか言ってそうな気もしますし ね、
なんか割と一緒に僕とよう動いてますからね、それと、まあ、本人としては、まあ、あれだけの素晴らしい写真を初めて見たんちゃいますか、
立体写真、
うん、前も良かったけども、今回は、まあ、特に非常にグレードアップでしたね。
なるほど、
もうね、それはドヤーっていう写真があってね、でドヤーを撮った人が、僕より、まあ、1歳か2歳年上の方で、
そんな方
も
見てるんですね。
もうこの方がですね、ひげ面の、まあ、いかにも、はい、まあ、もともと映画のカメラマンから自分は出発されてありましたけどね、まあ、テレビ局の仕事も受け合うような人で、
うん、
これ本人自身もですね、花火の写真がもともと一番ね、この人は自分の得意なところ で、
うん、
で花火の写真が撮りたいことで、まあ、世界中を歩いてある人なんですよ。
そうなんですね。
で本人自身が花火師の免許も取ったというね、
はい、すごいやりすぎです。
ですね、ちょっと僕もやりすぎであんまり元気すぎるっちゅうんが、あんたもうちょっとね、
ちょっと落ち着いたわけ、ね、まあまあ、僕らが言うことでもないんです
けど、いやいや、まあ冗談で言うてもええぐらいの、はいはい、まあそんなことはないわというぐらい反発する人ですから、何言うてもええと思うんですけど、
文雄君、これね、まあこのラジオ聞いてある方はみんな分かってると思う、思うかもしれない、もし分かってない方がいたらあれなんで、
これステレオ写真、
ね、ステレオ写真って何なんですか、 3D 写真って何なんですか、
これはね、まあそれ言いますと、またちょっと横道入りますが、
はい、
もう今からだから僕は30代の時に、はい、まあ、中国へ初めて行ったんですよね。
中国ね。
でそこで初めてこのステレオ写真を僕見たんですよ。映画館で。
映画館で。
まあ当時中国はまあ映画ものすごい流行ってまして、まあインドも流行ってましてね。はいはい、まああんまりテレビとかと関係ないことだったんでしょうね。でそこで初めてメガネをかけて、
はい、
映画館で、はい、大きな映画館でそのステレオ写真を見たんですよね。
あ、
まあ、その時 のびっくりみたいなものが未だに続いてるんですけどね。
なるほどなるほど。
カンフーの映画やったんですよね。
カンフーね。
うん、もちろんあのブルース・リーとかあんなんじゃないし、ね、
ジャッキーじゃなくて、
ジャッキーはなかったですね。ジャッキーはなかったですけど、お坊さんが出てくるようなカンフーの映画で、悪いやつも退治するというやつでね、
あ、まあ、内容は基本的に、ね、うん、
それでね、あの飛び蹴りがあったりね、で、あのヌンチャクがバーッ飛んできたりするんですけど、はいはいはいはい、その飛び蹴りのところはもう自分が蹴られてるみたいね、僕、一番前におったわけないんですよ、
はいはい、
後ろの席、ビャーッとね、でみんな笑われて、これ、田舎もんやな、
それ後ろの人も困ったよな、こいつ見えへんやないか、
ゲラゲラ笑ってるんですけど、あ、まあ、それほどね、向こうの人は慣れてるからね、
うん、
分かって、でもうとにかくヌンチャクなんかはね、もう避けなかったら首に巻きつくような感じがした。
あ、そこまで飛び出てましたか。
飛び出た、もう大映画館で。
なるほど、
まあ、あれもね、感覚によって飛び出へん、あんまり出へん人とか、
まあ、のめり込みやすい人とか、なんか人の言葉になんか騙されやすい人とかは多分ね、ヌンチャク飛んでくるんですよ。
詐欺にかかりやすいとかね、そうそう、まあ、みんな僕に当たってますけども、
気付け
よ、まあそういうタイプやったんでしょうね、はい、中国の観客の方がね、ゲラゲラ笑ってまして、
皆さん分かりましたか、はい、そんな感じです。
人民服着た人がたくさん言い張りましたんですけど、はい、今とは違う、
まあ、
そこで初めて捨てるように思った。
捨てるよね、
ということは、
はい、
あの写真撮るときにね、
はい、
2つのカメラで、
そうそう、
2台のカメラで撮るんですよ、ね、人間と目と同じです。
人間の目、右と目と左の目と一緒、
まあ、我々の持ってるカメラは右目か左目が1つしかないでしょ、
ね、
レンズが1
個しかない、ね、
ところがステレオカメラっていうのは、ここに私も一番小さいステレオカメラを、
懐かしいですね、富士フィルムの。
そうですよ、
はい、
この絵をするでしょ、開けたらね、もっとやりましょうか、あれおい、しばらく置いとかなせんのかな。まあまあこういうカメラ、
ね、スライド式の、
ええ、
お、う
ん、こんなカメラ、これはね、一つのカメラの中に、じゃあ一つのカメラのボディに二つのカメラが入ってるんですよ、
ね、レンズがね、
ええ、でそれで人間がなんで立体視できるかというと、二つ目があるから立体視できるんです、
う
ん、
そうです。
でまあ片目むつぶってもね、立体視できてるわいう人は、それは脳が勝手に立体視してるんです
よ。それ文雄君的な人ですよね。
そうですね、でまあどっちでもできるというのは、わしなんか一回見たらどれでも立体に見えたりするんですけども、
だからそれの、まあ、文雄君が中国で見たのは動画やったわけですよね、
動画です、
動画やったんですけど、はい、今回の、飛び出します2019は、写真もあるし、動画もあるんですよ。
そうです、そうです。
それを今見に行ってます。大体分かったかな、皆さん。これで、
ね、うん、で入り口の最初にあったのが、
うん、
この画廊の大将がね、作るはったという陶器のね、
うん、
まあ、なんか備前焼きのような大きな壺があるんですよね。で、それが映したって、
焼き物
がね、で、あの眼鏡をかけんかったら、
はい、
青と赤の眼鏡かけなんだらですね、ピンボケ写真ですよ、単なる。何やこの写真、どこにピンとを通んやってんやけども、
うんうん、
それをパッとかけるとですね、
メガネかけると
なんと目の前にブワーッと、そのテスクチャーっていうんですか、その感覚っていうんですか、あの陶器のザラザラした感覚が迫ってくるような感じで、
まさに飛び出しますよ、
うん、そうそうそうそう、
飛び出しますよっていう、
そうですね、まあ、それに近い感覚っていうんですか、そんなんが出てくるような、
それ
は平面です。それは
それあれやろ、
え、
手伸ばしても触られ
へん、触られへん、触られへん、手の青みたいな話してたらちょっといかんわな。
いや、伸ばしてまいりますよ。
ほんまにね、よっちゃんなんかちょっとそうしそうな感じがあるぐらい。
よっちゃんも意外とそういう人です
か、ね、まあまあまあ、似たもんもですよ、まあ、
僕ら全体的にそうですよね、
まあ、ノリ屋というか騙されやすい人間ですよね、はっきり言うてね。まあ、あのそういうね、騙されるっていう気持ちがどこかあんねやね、あれ立体写真でね、なんでこんなことがあんねや。
だから騙されたい人はいいかもしれない、
かもいいかも
ちょっとこう、ね、疑ってる人はあかんかもしれない。
あ、かも、疑ってる人はひょっとしたら面かもからね。
見えない、うん、
そんなこと言ってありました。これ脳で見てるんですよと、これは。だからね、脳にちょっと血管のある人とかね、小さい子供はね、立体に見えませんよって話して。脳がある程度発達してるというか。
これ実はね、文雄君、今回ね、僕、娘に見せたんですよ。
あ、これ持ってきたやつか、
そうそう。文雄君がこの会場で、うんうん、あ、4枚ぐらい写真もらってきて、
そうそうそう。
で、どれもあの月とか、
そうそう。
天体、そう、土星とか、
ね。月は裏側の月やで。
あ、そうなの。 じゃないですか。
普通見えんとこや。
そう、その写真の、はい、まあ、立体バージョン持ってきてくれて、
いやいや、ね、
で昨日僕見せたんですよ。
子供喜ぶと思って僕、はい、ありがとう頂戴してきたんです
よ。赤と青のメガネ。
メガネあ
って。びっくりしました。うわーって。
青なもあいつはできてるわ。
7歳は見えるみたいです。
ね、3歳の、ひょっとしたらですね、はるかはちょっとね、まだわからんかったみたいね。孫に見せてみましたらね。で、小学校2年のあやねはギャー言うてましただ
から、まあ、小学校前後ぐらいで別れるんかもしれないな。
わからんね。まあ、早い子はもっと早いかもわからんし、
そうそう、
まあ、遅い人はですね、割と警戒心の激しい人はそう
見えるかも。で、僕も見ました。
あ、そうですか。
見たんですけど、あれ面白かった。
あれ面白いでしょ。めちゃ
くちゃ面白かった。
あれはだから動かない。動画やない。
そうそう、
写真ですよね。
写真ですね。
で、しかもあれはあの人らが撮ったんちゃうんですよ。
あ、そうなんです
か。あれはね、なんかその NASA とかね、そういうところが公開してるわけ、裏側の写真とか。裏がいけませんもん、ナンバーの人らでもね。で、そういう写真を連続して公開するらしいですね。
はいはいはい。
で、その連続した中から適当な違いのあるやつを選んで、パッとやるとカメラが2台あるような感じでですね、大きく立体に見えるよ、そういうことができるんです
よ。そんなことできるんですか。
できる。
後から立体みたいな
やつができるんですね。後から立体製造もできるんです。だからね、月の写真なんかはね、はい、例えば満月が出てくるじゃないですか。
はい、お月さんね。
で、その次満月が沈みますやん。
はいはいはい、
ね、それを取っといて、はい、両方からこう、それをうまいこと構成しますとね、うん、地球の半径ぐらいの間を離れたカメラで撮ったような感じになって、う
ん、
満月がもう浮き上がるようにですね、もうこれ、もうこの満月と抱き合うたら、そのままもうドボドボと海へ沈むような、そういうようなのもできるんです。
ああ、疑似立体できるんですね。
そういうことです。
これ面白いですね。
これがまあおもろいし、まあ、まあ心理療法なんかでも使われるとかね、まあ、まああるいはといろいろ騙したりするときとか、そんなも使われる可能性もあるんですけども、
ね、
だからお前とか、まあ、が見た写真っていうのは、糸川とかね、竜宮とか、ああいうような写真も含めて、あれは、
はい、
いわばその公開写真の中で連続したやつを、あの人らがですね、立体の専門家の方がうまいこと構成して、ああいうような、もうあやねなんか触って寝ててね、
そうそうそう、
あ、ここへっこんでるって空間で押さえとんねん。
そうなんですよ。あれ面白かった。俺もすごいそれやりそうになったけど、
うんうん、あれ、ああいう世界の表現があるってことはね、僕小学校の時ぐらい教えてたったらね、すごく面白いなと思った
ん
です。
意外とみんな知らないかもしれない ね、
ない
ね。なんかもう実物を目の前にしてしか、その立体写真とか立体動画撮れないんかなと。
じゃあ、まあ、
動画さちょっと難しいかもしれないけど、写真はいけるかもしれない。
いけません。
写真は静止画やからな。
そうですね、まあ、今そんなんで静止画がザーッと壁に貼ってました、
うん、
ね。あるいは
どんな写真あったんですか。
いやいや、例えばあのいわゆるなんちゅうか、魔外物みたいなね。
魔外物、
魔外物っていうのはまあ古い仏さんですよね、
はい、
国東半島なんかに容器あるんですけど、
崖
の上、まあ、中国は本場ですけどね、
うん、
崖のところに大きな仏さんがあって、まあ、いわばあのどっかの あいつが壊しよったんですよ、なんかあの仏さん大きいやつ、あんなやつですよね、
あ
れの小型です。
あれの小型のやつ、
ね、あれの小型のやつを撮ってきはって、
はい、
それ見てたらピンボケ写真なんですけど、メガネをかけてみたらですね、うん、突然それがもうね、コケムス魔外物に変化するというの
は
ね、まあ、そんなあつがダーッと並んどって、うん、これでそのまあ僕 の一番一びってはったちゅうが一番、まあ、年が近いだけに、
はい、
乗った人は、
うん、
この人はですね、ドヤーっていうの撮ってるんですよ。
何撮ってるんですか。
これ飛行機です。
あ、飛行機。
この飛行機をね、多分千里川のとこで撮らはったんやと思う。
伊丹空港。
伊丹空港、これが恐ろしいってね、もうグワーッと来るでしょこれ。
まあ、現地行った人は分かると思うんですけど、あ、これすごいんですよね、
うん、あれをねもっと強調した、
もっとすごくなった、
うん、でドヤーッて文字が出てきてね、
あ、
こっちもドヤーってね、プロペラ機が出るわ、ジェット機が出るわ、ほらもうね、中にはもう感情の激しいやった、これ伏せてね、
あ、
もう頭こう抱える人もあるぐらいの迫力ですね。
だから実際に、まあ、人間僕らの目で見ているよりも、
はい、
もしかしたらこう後々編集してなんかもっと立体的に見せる方法もあるんかもしれないですね、
うんうんうん、それはね、はい、長年のやっぱりね、創立35年っていう古い団体で、しかも国際の団体にも参加してはってですね、外国人の方とも機材の交流とか作品の交流とかやってはる、
すごいですね、
まあ、これも日本のもう有名な団体の人だと思いますよ。東京にもあるらしいですけどね。
あ、そうなんですか、
うん、まあ、そういう団体だけにもうびっくりすることばっかりで、何かこう、まあ、いい意味でのね、まあ、極限サーカスを見たような、
いいですね、
極限お化け屋敷を見たようなです ね、極限映像 みたいなものがね楽しみましたね。
いやいや、
まあ、びっくりしたのはホタルがびっくりしました。
ホタル、
これ動画ですわ。
ホタル
ドヤも動画ですよ。
ドヤね、
もうホタルの動画があったんですけど、はいはい、これがねもう画面がに点々とホタルが飛んでるわけですよ。こんなとこが日本でアニアウであったけど、隣に横のところになんかあの道路があって、あどんどんどんどん車が通っていってね。
あ、そうなんですか。
でここをわしが見つけたんやけど言ってるんですよね、はいはい、地元の人があんなとこホタルおるかい言うてね、全然地元の人が知らんとこで俺が発見したとか言ってましたけども、このホタルはね、
はい、
見てるでしょ、
はい、
ほなね、まあ、あの黒いあのうちわを色塗ったうちわでね、
はい、
ホタルがもうカメラの近く寄りまくりよるから、
はい、
おらんようにこうホタルをね、
はい、
仰いでね、
はい、
カメラから遠ざけてるんですよ、うんうん、中にはしかしその間をまた塗ってね、
うん、
カメラの近くまで来よるやつがあって、
うん、
もうこれされるとちょっと困るからとやってるんやけどもということで、そういうやつがねどうなるかいうと、もう目の前10センチぐらいのところのわしのホタルが飛び寄るわけですよね。もうこないしてこうわしも自身ね顔に止まりそうになって、
うちはやってまうと、
うちはやってまうというような、あ、まあそんなんが、
それ動画、
動画、
あ、それ見たいな、
ものすごい動画でした、
ね、またカメラとかもね結構紹介してくれますからね、ああいうとこやと、
ああいうと機材が並んでてね、
機材が面白いんですよ、また。
僕もこの一番、まあ、原始的なカメラ持っていってね、また使い方を改めて教えてもらったり、はい、なかなかこれ使えるんやで、動画もこれ立体が撮れる、そうそう、
これ動画撮れるんですよ、うん、フジフィルムの、うん、これ、ね、今出てないんちゃうかな、
もうあのね1と3が出てね、2がなかった言うて、大体皆さん3の方持ってはったけども、僕はまあ出た時がおもろかったから1のもう一番初号機に近いやつを買ったんですけど
ね。開けますよ。
この、ね、まあ、これ消せるんですけど、この音も、は
い、いいですね、
うん、音お
持ち、おもろいカメラ作るわ、
持った感じもいいしね、
ほんまにな、
うんうん、でまあ、その他ね会長さんがね、うん、これはまあ会長は気にするから、は
い、
みんな公のとこでは言わんねえけども、はい、ディータッタンは
公のとこですよ、
公の、まあこれは公やから、
ね、
まあ指摘的なところ
で、ほ、
うん、うん、でそれでこれを会長さんがね、
はい、
あのまあアメリカの なんかあの崖がいっぱいノノさんなんか行ったとこあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
グランドキャニオンっていうんですか、はいはい、なんとかキャニオンいうとこで、グランドではないんです、
グランドではない、
まあそういうキャニオンがいっぱいアメリカあるらしいね、キャニオンとかそれとかあれはあのベニスね、ベニスのあの船に乗って、
ね、イタリアに行きました
もん、ね、イタリア
もベネチアですよ、
ベネチア
水没してるとかいうね、
まあ、あのスイスは出なかったから残念やったんですけど、
あ、そうですか、
まあ、世界各地そのカメラを持って取り上げてはるんですよね、
は
い、で自分がまあなんでこんなんしてるか言うと、もちろん皆さんにも見てもらうことがあるんやけども、
うん、
わしは死ぬ時に言ってはる、まあ、結構年配の方なんかな会長は、
うんうん、
まあ、年は聞かなかったんですけどね、うん、まあ、あのこれ 4K の大きなあのパネルをね、
うん、
ベッドの上にこう広げといて、
うん、
そこでこれを見ながらね、あ、気付いてたら死んでたというようなね、そんなにもうあの海外旅行というか世界中を歩いて、もう地球上のいろんな名所を立体に収めてやってるとかね、
すごい方ですね会長も、
もうみんなすごいですよね、
なかなかそんなおもろいこと考えられない
ですよ、そうですよね。でもう一人、まあ、よく知ってる人、まあ、何人かよく知ってる、いっぱい知ってるんですけど、はい、ある人はですね、まあ、いわゆる我々が時々、うん、私が特に行ってますですね、うん、まあ、あのシャレクヨベミュージアムね、
あ、
ここで尼崎で、ね、立体のステレオカメラを持ってきて、
はい、
動画を撮ってくれてるんですよね。
あ、
で僕なんかがまあ講演してる時なんかもあったりしまして、
はいはい、
この人は、まあ、この人の作品も 4K でね、
うん、
こんな大きなテレビですよ、
あ、
畳何枚もあるような感じが
見せたけど、
それでね、あの御堂筋のね、御堂筋の、ね、車載動画撮ってるんです、
大阪マラソンで、
うん、いやマラソン夜の御堂筋、
あ、いいね、
もうネオンがいっぱい輝いてる御堂筋、
車のね、
うん、僕はあんまり綺麗だと思ってないけども、あれで見たらですね、世界一の夜のネオンに見えましたね、
実際に目で見るよりもも
う全然ちゃう、
しかもそれが立体動画、
立体動画、
うわそれ見たいわ、
のもうそれはすごかったね、
い
いもう横まで映ってるからね、さあさあと言うてはって、ほんで奥さんと一緒にやってはって、
この、あ、そうなんですか、
夫婦で、まあ、奥さんが主役の時もあれば、はい、ご主人が主役の時もある、
はいはい、
まあ、奥さんの主役の時はご主人が、あの、まあ、アシスタントで
頑張る、ね、なるほど、
ということで、この場合はご主人が主役で、前のところのフロントグラスのところに、
はいね、
なんかね、防振ゴム言うてはったから、それに日本からこう立ててね、
はい、
その上に2台のカメラ捨てる、あのカメラを
めっちゃ大変やな、俺もよあの車載動画撮るから分かんねんけど、
うんうん、
1台だけでも大変やから、
2台な、
2台、
これね、ステレオ写真で一番大事なのはね、
ほう、
要は水平が撮れてないとか、
水平ね、
うん、あのね、縦の線はね、
はい、
多少狂っても構わないんやって、
うんうんうん、
とか水平がもう1ミリでも狂うとね、人間の目って水平に対する感覚がすごいってはったね、
なんか要はね、写真撮る人で、
ええ、
あの水平器でなんかこう水平をやるとか、要は一枚写真のやつやで、立体じゃなくてな、
そうそう
そう、そういうやつでも結構みんなこだわってるけど、
ええ、
立体写真の場合は、
もう特に
だから2台のカメラがもうピタッと、
うん、ピタッと
水平合わん
たん。そうそうそう。ほんでさやからね、まずこの困るのは、うん、あの道路の場合はね、うん、あ、まあ、雨水のこともあって真ん中からずっと周りの後ろに、うん、横にあ
の左右の方にね、
左右にね、はい、角度がついてるやん。
ついてます、ついてます。
だから御堂筋の場合でも角度がついてるので、それついてないところっていうのはね、一番てっぺんのところ、ど真ん中のところで
橋の大変やな。
ちょうどそのど真ん中のところをですね、うんうん、両方に車輪がかかるようにして、
はいはいはい、はい、
そこのそうすると水平が取れると。自分でそのカメラを動かして水平取れへんので、自分は運転しながらカメラの水平を考えながら時速45キロでですね、
それ結構難しいで、
信号がないように、うんうん、信号がないようにずーっとへー、もう、まあ、なんというのか、映画のカメラマンがね、うん、レールの上でね、助手が押しとるやんか、うん、あんな感じでですね、で嫁さんは後ろからの、はいはい、バックの車載動画を撮り、
バックもやってあるんですね。
バックがあるから、あれ鉄平とこもね、あの鉄の細道ね、
鉄の細道
あれね、まあ、はい、ほんま言うたらバックをね時々入れると思う。
全面展望ばっかやってるから、
ね、全面やなし、全面側面バックとこうやったらね、
じゃあタブさんに後ろ行ってもらって、
そうそうそう、わしが横で撮ってもいいしね、そうそうそう、でそうするとほんまに列車に乗ってたような感じになるわな。
なるほどなるほど、
うん、
それは面白いかもしれない。
あの、ね、だから全面がまあ7割でね、後面が3割なんですけど、うまいことね、全面にちょっとは来たなと思ったらふっとこう後ろ見たらなるやん、この後ろにその来たやつが
チェンジチェンジでね、前と後ろのチェンジチェンジで、
これはまあすごい
ね、よう考えてありますよ、う
ん、これ 4K でね、すごかったね。
それ何、現場行かんと見えへんの？
え、
それは現場行かんと見えへんの？
そう、 4K で装置がないと見えへんからね。
あー、そうか、うん、それは、まあ、YouTube で見えたりしたらおもろいんやけどな、
う
ん、
まあ、これがこう、まあ、最大の切手だから 大多数の人がね、
そうやね、
まあ、映画館でそんなことやる映画館はないし、うん、
まあ、テレビもまあ難しいし、
テレビもそういう
ようなね、 YouTube も難しいし、そうそうそう
そ
う、
まあ、そこらのところがこの立体写真が何回かブームが、今からもう30回ブームがあるらしい、
ね、
もう昔から大昔から
あるんやけど、つい最近もありましたよね、ブームがね。そうそうそう、まあ、まさにこの富士フィルムのカメラが出だした頃ぐらいですよ、うんうん、3D ブームは。
あの頃ほんでどっか大きな電機メーカーもですね、そうそうそう、これが眼鏡かけずに見れる立体テレビっていうのを発売したわけです。
あったあったあった、
あれも俺も買うといたらよかったなと思ったね、後の祭り。
多分めちゃくちゃ高かったと思う、
高いけども、はい、まあ、買うといたらよかったなと思いましたね、まあ、そういうようなとこで、で、まあ、それともう一つ、このもう本当に静かな写真を撮ってるっていう人が、
それ
を、
そういう人見ました、
うん、こういう人、これ僕のね、あの田舎の、はい、ね、時からの友達の川越さんっていうか、
ね、滋賀のね、高島、
滋賀県の、うん、はい、やっぱり滋賀県人、僕と一緒で落ち着いて静かにね、 あんまり一びらんとドヤーっていうんじゃない、
冬の琵琶湖って感じですよね。
そういうことですね。松島さんじゃないけどね、松島は一びってますけど、
そうそうそう、
琵琶湖撮っても
そうですね、まあ、詐欺の写真家の方も、
うん、そういうように静かに一つずっと追求してしてもあれば、ドヤーで行く人があれば、御
堂筋ドヤーって、ね、
そうそう、で、まあ、今度は信楽でね、はい、今 NHK がなんかドラマやってるから、はい、わしらも作ろうか言うて嫁はんと一緒に信楽まで行って撮ってくるとか、
ね、いいですね、楽しい。
まあね、それと面白い装置がありました。もうこれ口で言えませんけども、
そう、おもろい装置、
もう装置とか機材とかそんなんとか、まあ、話がね、
いや、おもろいおもろい。俺も尼崎の会行った時は、うんうん、もちろん作品も面白かったけど、うん、カメラマンの話聞くのがめちゃくちゃ楽しくて、
うう
ね、あ、こんな機材でやってはんねん、
う
ん、こんな苦労があんねん、
そ、
僕その水平の話は初めて知りました。
もうね、水平だけ合わせといたらね、多少ね、はい、上下の線はね、あの、狂っても人間の目あんまり意識してへんけども、ものすごい立った脳の水平感というか、どこでこういうようなね、なんでこんな人間が水平に対してこんな敏感になったのか、
なんか
進化の過程が、
ね、意味ありますよね、多分ね、
これ追求していくと面白いですわね。まあ、あの、脳にも関係、はい、まあ、人の性格にも関係し、もう一旦ステレオの写真を見たら片目でもステレオを感じるような、うん、そういう感じやすい人もあれば、きつい飛び出しますよ言うてもあんまり感動する人があったり
ね、
さまざま人々が、まあ、男女の差とかね、そんなことも含めて
3D 関西はね、ちゃんとホームページもあるんで、
そう、
これ多分ね、飛び出しますせで検索者多分出てくると思います、ホームページが。あのね、
う
ん、3D 関西だけで検索すると出てこないんで、だから 3D 関西飛び出しますって検索したら、うん、ホームページが出てきて、
うん、
で、ホームページのトップはですね、
うんうんうん、
これ多分ね、SL の車輪ですね。SL を、車輪っていうか SL の下の部分を横からこうか写真撮って、それを 3D にしてるやつなんで、うん、おそらくこの、あの 3D 関西のホームページのトップページは、あの赤と青の立体メガネで、メガネで見ると、これ多分ね、飛び出して、車輪が飛び出してくると思います。
す、
はい、皆さんよかったら見てください。
メガネもね、はい、赤とあの青だけと違って、
うん、
もっと本格的に普通のロイドメガネみたいなものにはね、あるいは変更メガネみたいなのとってね、色はついてないんやけど。
ふみおくん、あっこであってん。
え、
あっこ、奈良の天理の。
ほうほうほうほうほうほう。
シャブミュージアム。
そう
あれであったやん、その変更メガネの方。
そうそうそう。多分あれやと思う。
あれか。
あれで見ると、うん、見るやつもあるし、うん、まあ、赤青のですね、割と簡単なメガネを見るやつもあるし。
赤青にするとね、色が多分ね、ちょっと変色してしまうんですよね。
かもしれ
ん。で、その変更メガネで見るとね、うん、多分、オリジナルに近い色が見れるんやと思います。
うんうんうんうん、おそらく。いわゆる、ドヤいうのもですね、うん、まあ、全面展望とかね、4K とかは、大体赤青じゃなしに、変更メガネ的な、
見たかったその全面展望、ね、俺全面展望好きやからさ、
もう光面をちょこっと入るあのタイミングの摩擦、まあ、
ちょっと俺はな 3D はもう無理やから、
うん、それ
はその 2D でその光面も入れるタイミングとか、うん、まあ、撮り方とかな、そういうのを知りたかったわ。
まあ一瞬ね、
パッと光面何あんの、
それは前ずっと毎年やるやろ。
来年行かなかな、
うん、ね、まあそんなんで、それともう全然メガネも何もかけんでもええというこの富士フイルムのこのカメラみたいなタイプもあるわけやね。
なるほど、
まあだから、まあ、見方はいろいろあるし、もう一つ面白かったのは木造で、うん、できたですね、なんちゅうかこう巣箱みたいなもんがあってね、そこにまあ2つメガネの、はいはい、穴があって、そこに目近づけていくとそれがまあ見える装置とかね。
ああ、なるほど、
これはいわゆる、うん、なんちゅうか
変更メガネもいらんし、
いらんねん、うん、でカメラで例えば
いわゆるビューワーってやつやな、
そういうやつ、空也上人のあれがあれやん、うん、ここにシューッとこうね煙出てみたいな
下から見に空也が出てるみたいな、
うん、あの上人の映像を1枚撮ってきて、
はい、
それで1枚焼くわけやね、はい、で今度はその裏焼きっちゅうてね、逆になった裏側から光を通す焼き方で焼いて、
はいはい、
その2つをこうね、はい、そういう木の装置にパンとこう
入れて
、はい、見るとこれがバーンと立体化するというようなね、まあ理屈は分からんけど、
昔文雄君がね、要はコダックかどっかの 3D カメラで撮ってて、で、あの立体写真の見方がそれ系やったな。
そうやった
な。なんか左右で2枚の写真をこうビューアーに入れて、それを望遠鏡みたいな双眼鏡の中に入れると、
それは俺も容器まで持ってる
もんね。あのタイプだと、まあ、結構色もそれオリジナルの色やし、見やすい感じがしますけどね。
そうですね。まあ、あれも結局マウントが発売されんようになって、マウント自分で貼れるかよと貼らへんもんね、から僕はやめてますけども、
ね、そうですね、
やろうと思ったらできるんや
けど、あと一番な、うん、原始的なのはな、寄り目やで。
あ、なるほど、
寄り目で、
本でようあるな、
そうそう、左右違う
文庫本でパッと
上げて、そうそう、ちょっと違う写真を左右に当てて、うん、でどっかにその左右の写真の真ん中にそれぞれ黒い点があるんですよ、
う
ん、
そうです、
でその点を黒点を寄り目で一つにするんですよ、うんうん、そしたら立体に見えるっていう、
それがね、できん人もね、あれは。
あ、そうなんや。
できん人
あれ疲れるで、目疲れるで、あれ、
うん、できる人はね、まあ、もう言わんでも、うん、ああ、これ、おもろいなという人もあれば、なんぼ練習してもできん人があって、あ、まあ、これ、脳構造の問題
だから、だからそういう人のも立体で見えるようにって言って、うん、いろんなとこ頑張ってるんですけど、
うう
ね、まあ、なかなか、ね、
いわゆるブームになるようなもんではないんやね。
そうですね、あれ、ここどうにかうまいことできへんかな。
うーん、あんまりなんかあれがうまいことできたらですね、もうものすごい福祉問題とかになると思う。
8K とかやとね、もしかしたら立体に見えるかもしれんけどね、うん、まあ、そこはまあちょっと置いておきますけど、
ね、まあ、言うてはったけどね、やっぱり最近まあ 5K、4K のテレビがもう一つ見えへんのがあるとか言う、
なんか暗いとかね、
暗いとか言われてるけどね、うん、まあ、あの人らに言わすと、やっぱり 4K のテレビっていうのは、使いようによっては今までと全然違う色が出るようになってね、
うん、
すごいやっぱり輝きが出るっていうようなこともちょっと言うてはる、うん、まあ、その辺詳しい話は、まあ、あんまり聞けなかったんですけど、
はい、
まあ、そこで、まあ、よかったなというか、
飛び出しますね、
うん、もうちょっと見たかったんですけど、
はい、またよかったら皆さん 3D 関西のホームページ見てください。1
時間か2時間ぐらいおったんじゃありますかね、次々見せてくれは
って、まあ、よっちゃんも楽しんでくれたことでしょ。
いや、ものすごい喜んでましたですね、はい、それでまあ、はい、ずっといてるわけにもいかんので、
そうですね、
出まして腹が、はい、まあ、よっちゃん昼飯がないとね、
そうそうそう、
すごい、いや、呼ばるんやね、あれ不思議やね、あの人
まあまあまあ、それは人間ね、やっぱ食うもんないとね。
俺別にね、昼飯抜いたってどうくんないけども、まあ腹減ったら顔してるので、はい、これはいかんなと思って、
はいはい、
皆さんにありがとうございました、
はい、
ね、そして、まあ、写真5、6枚いただいて、
おお、僕が見せてもらったやつですね、
まあ、孫に見せますさということで、
3D関西の皆さん、はい、ありがとうございました。
本当に面白い展覧会ですね、はい、それからまた出ましてですね、
はい、
それで今度また大阪ガスへ帰りました、
うん、
大阪ガスがやっぱりあの辺はまあ日曜日、まあ、タワーマンションもあの近くにはないんかしらんけどね、意外と、船場のあたりもこの頃子供連れとかね、
あ、
まあ、外国人の観光客もどぼらしてるんですけど、あのあたり自身は静かでしたね。
あ、そうですか。
ただガス灯がずっと昼間もついてましてね、
うん、
まあ、大阪ガスの本社
は御堂筋どうやった、もう車通
って
た、
あ、もうだんだんだんだん走ってましたですね、 あ、 です、うん、あれ面白かったですね、
はい、
それから、まあ、土生町通りを通ってで、
はい、
というか御堂筋を横断しまして、
はい、
西から東へ横断しまして、
はい、
で土生町をずっと行って って、はい、で土昭町のところにちょっと行ったところに和風の建物があるところがあるんですけど、それをですね左折しまして、
はい、左折ね、
震災橋筋を今度北上しました。
なるほど、
まあ、ビルビルビルということで、はい、そしてまたびっくりしましたのは、天井を見ましたらビルとビルを結ぶね中空差し子みたいな、
ありますねこの辺りね、
2、3本ありますね、
ありますあります、
あれもいっぺん
リンクス梅田じゃないですけどね、梅田のね、
リンク隣と隣のビルね、そうそう、震災橋挟んでね、そうそう、確かにあれ上から降りてきてまた隣に行くの大変やから、
大変大変大変、
まあなんかいろいろ規制はあるにしても、まあ、2、3本あの橋ができてるっちゅうも面白いですね、あの辺もまあ立体写真撮ったらおもろいなと思いました。
あ、いいっすね、
はい、でまあそれからあの伏見町通りも伏見町、伏見町やったかな、
伏見町かな、
はい、うん、でその時にあの芝川ビルというね非常に古いビルがあって、
はい、
これも有名な大阪の船場のビルなんですけども、
あ、そうなんですか、うん、芝川、
うん、なんかいろいろ店が割と変わってまして、以前高級レストやったんですけど、うん、今なんか画廊になってるみたいな感じがありましたね。ただ面白かったのは、よっちゃんが、あ、ばんちゃんちょっとおもれもあるでって言って呼ばれたのは、そのビルのところにですね、日華ウイスキーの広告が出てたんですよ。
ちょっと古い感じの、
うん、古い感じのちょっとブルーの色があって、スペインの古い看板みたいな感じでね、はい、でそれで行きましたら、
はい、
このいわゆる白川ビルで、はい、日華っていう会社はもともと大阪発祥の会社らしいんですけども、
あ、そうなんですね、
もう大日本果汁という会社やったらしいですね、ジュースですね、果汁言うたらね、でそのね、まあ、いわゆるマッサンと言われてます、
はい、
竹鶴さんでしたかね、あ、まあ、サントリーから出た人と違ったかな、はいは
い、なんかあのドラマで一回ありましたよね、
あったらしいです ね、うん、その人が、はい、日華を作るということでこの白川ビルでですね、
はい、
大日本果汁の設立総会がここであったと、
あ、
それを記念しまして、
はい、
店の前に日華ウイスキーのですね樽が置いてましてね、ここで一遍その設立総会のあったこのビルで日華ウイスキーを楽しみませんかというような、そういうちょっとあの、まあ、あの酒場っていうか、そんな感じのところがあったりしました ね、
面 白、 そうですね、
面白かったですね、まあ、あの僕は酒に縁がないもんやから
確かに、
もうスーッと、
まあ、見るだけ楽しんでね、
まあ、まあ面白い、広告もよかったですね、はい、さらに高麗橋通りを越えて新サービスをじゅっと北上しております、
はい、
で高麗橋の次に浮世障子というのがあるんですよね、
あ、そう、あ、浮世障子、
うん、これ工事と読まないんです、大阪は障子と読むんですけど、ね、普通の通りよりも、
はい、
船場の通りの中で有名で半分ぐらいしか広さがないんです。あ、
なるほど、
でこれが高麗橋通りとですね、はいはい、今橋通りの間にあって、
あ、
でこれなんで浮世障子かというと、はい、ここは、まあ、あのいわゆるこの辺の偉いさんとか、
あ、なんか昔そんなん言うとったな、
番頭さんがね、まあ、二王さんと言われた人を囲ったりですね、あるいはちょっと骨董屋さんがあったり、まあ、ビジネスばっかりは大変やし、いろいろ、まあ、そういうようなストレス発散の場所というか、そんなとこがあって飲食店があったりしてですね、ちょっと船場の、まあ、厳格な雰囲気の中でのほっと気抜きの障子という浮世というのがついてるんですね、だからそれを、まあ、まだ超えます。でそれさらに行きまして今橋通りまで行ったところで、はい、ここで左折しました、我
々左折ですか、
左折してですね、
はいはい、
でドブ池筋通りを越えて、
はい、
ドブ池筋通りを越えたところで、
はい、
まあ、あの大阪が誇るっていうんですか、はい、愛宗幼稚園というね、これもてっぺ知ってると思いますけども、
尾形公安さん
の、はい、あの塾の隣にあ
って、隣にね、
これは、まあ、日本で多分木造建築で未だにやってる保育園幼稚園としては日本で一番古いと思いますね。一番古い幼稚園で現役なのはなんかお茶の水女子大学の附属幼稚園が現役 で、
東京
でここが2本目らしいんですけどね。
あ、そうなんですか。
ここは、まあ、船場の商人の方が自分たちの子孫、はい、子供たちをちゃんとした教育をしようということで、お金を全部自分らで出しようって当時の有名なヨーロッパあたりの視察した幼稚園のですね、システムを取り入れてやりはったということで大変面白いですね。
愛宗幼稚園、
ね、愛宗幼稚園重要文化財になって、はい、元々あの銅座というね、いわゆるお金で作ったりそういうことしてるところがあったところの跡地が空いたもんですから、
空いたもん、
それを、まあ、明治維新の時に空いたところをですね、はいはい、船場の商人が作らはったというその有名な幼稚園がありますね、はいはい、その横にありますのが、
はいはい、
尾形公安さんの
そうそう、
塾があって、
はい、
そこで福沢諭吉さんが、
はい、
まあ、いろいろおもろいこと
を考えたり悪さしとったらしいですね、
いろいろとね、
牛肉食うたりとかなんかしとった
り、牛肉食うたり、ね、物干したりからよその人のね、そうそう、行水のどいたりしたという話もある あるんですよ。
のぞきやな、いわゆるな。
まあ、そういうおもろい人やったんですよね。
あまあ、やっぱ一万円札になれたらちゃうな。
それはやっぱりわしらとちゃいます、ね、することがね。はい、まあ、そういうようなことを思い出しながらですね、さらに行きますと。
いいですね、なんか歴史散歩みたいな感じ、ね。
そう、三九橋筋へ行ったんですね。三九橋筋はこの前ね、つい、はい、まあ、3週間ぐらい前かな、はい、FM セリの前田さんと一緒に散歩したとこやったんですけど、ね、ここまで来て、まあ、ぼしぼし昼飯をね、よっちゃんがもうヨタヨタしだしたんで。
ちょっとエネルギーがね。ガソリン入れなあかん
と。そうなんということで、ね、そのままドーンと三九橋を土佐堀まで行きますと
北上いたしまして
仙台の木橋中があります。
ああいいですね、あの歌詞ね、
いいですね、
大好きです。
橋は大好きですね、はい、真ん中に橋があって両脇にあのね歩道があるという、ね、でそれを向こう側を見ると目の前にですね、例のあのねあの公開動画の真っ赤が見えるというね、あ、まあ、この辺は大阪の一番、まあ、大阪らしいというのが、
そうですね、
市役所も見えますし、はい、住友さんが休止あった図書館もありますし、はいはい、そして東洋陶磁美術館というね、皇族の方
知る人ぞ知るですよ、
まあ、あの辺りの方へ向かってるわけですね、はいはい、でそれで、まあふと見たらこの辺りに、ね、以前ずっともう10年ぐらい前にね北浜テラスというのができてね、
ああったな、
うんうん、ありましたでしょ、
あの川沿いのね、
川沿いの
リバーサイドのね、
まあ、行ったこともなかったし、そうそう、あのまだ行ったことなかった、
天満橋駅あたりのね、なんか
どこまで発見あたりまで行ってね、そうそうそう、で仙台の木橋ぐらいから始まるんやね、
戸田
堀川に、はい、要は京都でいうですね、はい、川床を作ろうと、そういう運動があったんですよね、
川床ね、
まあ、どっちでもいいらしいんですけど、
戸田堀川、
戸田堀川に、はい、でそれがですね2009年かなんかに、はい、まあ、あの辺でそういうあの川のあたりを活性化しようというですね、運動があって、
今でもやってありますよね、
今もやってます、
ずっとやってありますよね、
今もずっとやって、インスタグラムでもいい映像が出ておりますけど、 その時にですね、はいはい、まあ、都市計画をしている、方がですね、うん、一応発案をしはって、土佐堀川も匂いもせえへんしですね、綺麗な川になったし、川とかいろいろ鳥が飛んでるしですね、向こう側見たら大阪の名物の建物がいっぱいあるので、ここのその堤防とですね、はい、かさ上げした堤防と店の1階か2階を結んでそこにテラスを作って、あ、でそこにまあ船のデッキみたいな感じ の
船着き場ね、
船着き場やないんですよ、
テ
ラ
ス、
テラスです、いやそこで涼んだり、まあ、あの秋に紅葉を巡ってしたりするようなです、ね、飯を食いながらそういうテラスを作ろうということでできた
んだ。それは川沿いにあるんですか。
そうなんです、1ヶ月間使用期間があってね、はい、2009年やったか8年やったか、ね、
だから10年ぐらい前になるんですね。
そうですね、3人の方が、まあ、あの川沿いの方が賛同しはって1ヶ月間やってみた結果、はい、非常に好評だったということで、まあ、大阪府とか国とか川の管理はものすごくうるさいんですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、そういう方も、まあ、これやってみてもええんちゃうかという、まあ、当時橋本さんがまあ関係してはったらしいんですけども、そんなことがあって今はなんかものの本によりますと15軒ぐらいのその、まあ、いわゆるイタリア料理をはじめそういうようなテラス喫茶みたいなのができているということを、まあ、知ってたもんですから、はい、行ったことなかったんですけどね、はい、まあ、よっちゃんも初めてだし、わしもそんな京都の川床は行ったことあるけど、
ね、まあ、ちょっと規模がちゃいますよね、大阪の方がでかいですよ、
そ大阪は。そうですね、はい、でまあ、いわゆるその川床、大阪の川床の、はい、とこで飯を食うかということで、はい、探してたら一番空いてる店があって、
いいじゃないですか。
他の店を割と覗いたらみんなやっぱり床のところだらしとこ並んではったんで、まあ、これを避けてですね、はい、行った店が、
はい、
これね読み方が分からへん、オプティムスっていうんですか、
分からんのかい、
これ、うん、オプティムスカフェというところがありました。今年の8月に開店したりでありましたから、
もうできたてほやほやですね、
まあ、ひょっとしたら前もやってはったんですけど、いろいろ経営者が変わったのが分かりますよね。
あ、そうなんですか。
これがね入り口のところに、はい、あの鳥がおるやんか、あれ
鳥がね、
なんかあのほらアフリカなんか行ったら赤い顔した鳥、あの背の高い、
あれ何フラミンゴ、
あ、そうそう、あいつがボコンとおってですね、
はいはい、
トービルの上にそれがあってそこにメニューを置いてあったりする。
あ、なるほどね。
でヤシの葉っぱの、まあ、デザインがあったりして、
そういうデザインイメージ、アフリカっぽい、
アフリカという感じは東南アジアの感じだったけどね。
あ、そうですか。
まあ熱帯というか、まあ、そういうアジア風の、はいはいはい、まあ、あのインドネシア風の感じのとこやったわね。でそこのところが割と 2,3 個空いてるなと覗いてみた
ら、
そこへ、まあ、よっちゃんももうフラフラしてましたんで、
ね、早入れなガソリンを、
うん、そうなんだ、入っていきました、うん、はい、入っていって
今もう橋越えたんですよね、仙台の木橋越えて
越えて
いわゆる中之島エリアに入ってきた。
北浜通りをずっと歩いて、ね、はいはい、これをですね、東通りに歩いております、はい、まあ、というか北あのいわゆる川の上流登ってるわけですね。
おお、なるほど。
前の100メートル200メートルそこのところに、はい、そのテラスの中の一軒があったんですよね、はいはいはい、でそれで行って入っていきますと、うん、入り口のところでこれまずね注文とお金計算するんですよね。
もう先払い、
おもろいシステムでしたね。
珍しいですね。
もうなんかやっぱなんであんな先払いか、もうここは聞くちょっと気もまあ
思ったけども、なんで先払いなんですかって、まあ、
ひょっとしたら、
ま、ややこい客来たな言って、
まあそうかもわかりませんね。中にはやっぱり外国人の人が多いから顔がわからんのかわからんね。まあ早いでしょうから。
それは違うと思うけどな。
まあ、それは私の勝手な方ですよ、うん、まあなぜ先払いで、
先払いね。
でお嬢さんが2人ですね、はい、中で厨房に入った人が走ってきはりましたよね、はい、でそこでも先払いで注文をして、
何したんですか、
領収書をもらってですね、これ、はい、何したかと言いますとですね、はい、
それ気になるわ。よっちゃんが何食うたか、
うん、これがね、あのね、はい、あのこれが、ね、
健康レシピにも関係すると、
うんうんうんうん、これはね880円やったから、
ああ、まあまあ安いですね。
ランチセット、
はい、
税込みでしたからね、
はいはい、
結構安かった、
ね、めちゃめちゃ安いですね。
これオムライスでしたわ。
ああ、いいですね、
うん、これでね、ほんでまあ2人とも若いお嬢さんやったし、まあ、美味しいかいなとちょっと心配してたんですけどねこれ経由やって大変おもろ、美味しかった。
心配あそうですか、
あのランチタイムで11時半から3時までの間なんです
よ。あ、そうか、最近日曜でもランチやってるんですね。なんか前ってなんか、ね、ね、平日しかランチやってないとか、あんなことないか、
うん、うん、ここは
そうですね、お店の名前何やったっけ、
ね、あのね、
オ
プティムスカフェという、
オプティム
OPMIMUS、
はい、あ、カフェね、
うん、カフェでした。
あ、これか、
出ましたか。
あ、なんか浪速橋の近くにあるカフェって書いてますけどね。
ちょっと浪速橋近かったですね。
あ、そうですか、うん、
千奈の木橋からずっと歩いていてですね。あ、なかなか小さいカフェですよ。
あ、そうですか、
うん、
おしゃれなホームページ今見てる、
うん、あ、ほんまに、はい、8月って言うとお嬢さん言ってはったように思ったんですけどね、
はいはいはい、
でこのね、テラスいつ頃からやってるんですかって、テラスの歴史もちょっと知りたかったんですけど、はいはいはい、もう全然分からへんわけですよ。それ8月から来てね、
うん、まあまあ、
アルバイトの子と2人やからね、うん、その辺はちょっと分かりませんよ
それスタッフさんにまあ聞く話でもないわな。
まあまあまあ聞いてみなしゃあないし、はいはい、誰かに行かなか
った
ね、はい、でそんなんで、はい、ちょうど幹事としては店をまず先払いをして、
はい、
領収書っていうのがまああれをもらって、
うんうん、
で中入っていくと次厨房があるんですよ、
ね、はいはいはい、
で厨房の前を通って、
はい、
今度ガラガラと戸を開けますとですね、
はいはい、
外へ出て川岸になるんですよ、
は
い、でそこのところに船のデッキみたいなね、
はいはい、
厨房からザーッと張り出したデッキがあって、
はい、
これでそのデッキ のところ あの川の方に向かってでテーブルっていうかこのね、うん、段がついてるんですよね、
はい、
でそこで船のちょうどねヨットのね電球みたいなのがボンボンと置いてあってね、あ、まあ、デッキをなんかイメージしたらいいと思いますね、
はいはい、
でそこのところで椅子がザーッと並んで、わし行った時は二十歳以来の女性の方が二人と、
うんうん、
で僕ら、まあ、80と70いくつの夫婦と、
うんうん、
でもうちょっとその前の方に誰かおったりしましてね、
うん、
一番前の席空いてたもんです。そこになったんですよね、
はい、
でそこで出てきたのが面白かったですね、これは、
うん、
これはね、なよっちゃんも大いに勉強になった言うてましたけども、あのね、これいや、オムライスなんです。
うん、知ってるよ。
オムライス
知ってる知ってる。
さらにあれワンディッシュっていうのが なんとか書
いてワンプレートね、
ワンプレートですね、
はいはい、
バーッと積んだんですよね、
はいはい、
でよっちゃんコーヒーがないやちょっと言うてましたけど、うん、まあまあしゃあない、これ値段もそんなあの人高い高い言うとったんですけど、830円でね税込みやから、まあこれらの考え方を考えたらね、あんまり文句言うなよって、
そうですね、まあ土佐堀ですし北浜ですしね、う
ん、これはコーヒー付け
な、今あのカフェのホームページ見てるけどおしゃれなカフェですね。
なかなかすごいですよ。
店内もねちゃんとコンセプトもしっかりしてるし、
うん、そんな感じが
します。これいいとこですよ。
僕もあの本当に衝動的に入ったんでね。
なんかメールで質問できるらしいよ。ふみお君これ聞いといたら。
はい、あの、はい、オムライスをね、あのちょうどね、なんかちょっとインドネシアのナシゴレンのような味のオムライスやったね。カレーがの味がついて、
あ、そうなんですか。
まあ、
なん
か香辛料がね結構たくさん入っとって、
はいはい、
しかもそれも嫌味な香辛料やなし、カレー粉もあった、なんか入った、ちょっと色もね、あの、はい、飯にね、うん、茶色い色がついてました。その上にふわーっとした卵をかけたってね。
あ、
でまあよっちゃんに言わすとこの卵すごいなあって、これ半熟タイプのね、
はい、
ふわふわ卵でね、卵が2個ぐらい入ってるって言ってましたね、彼女。
贅沢ですね。
割とね。
ね、
でその中にやっぱりこれは単なる卵やなし、はい、何かこうね、
うん、
ふわふわ仕上げの材料が入ってるんやろな言ってました、うん、そういうようなのが布団着てるみたいな、もう羽毛の布団着てるみたいな感じで、
そんなふわふわやった
んですか。飯の上にポロンと乗ってました。でその飯も、
はい、
この肉は結構美味しい肉が入ってたんですよ。
美味しい肉ね、
うん、はい、その肉が何回言うたら、これがびっくりしましたね。これがね、大豆肉なんですよ。 大豆肉っていうんですか、
はい、
大豆を加工した、
はい、
肉牛肉風の味のついたのが結構入ってましてね、
うん、
でそれであれと思って、それと同時に米がちょっとカリカリしましたんでね、
はい、
何回ねって聞いたらこれ玄米なんですよ、玄米の大豆入りのナシゴレンのような、あの大変感じのいいものが入っとって、その上にふわっとしたものがかかっとって、
なるほどなるほど、
でそれからそのワン
プレート、プレート
上の方には野菜がガバーッともう畑入ったみたいなサラダ菜とか、
そんなに
ですか、あれ紫キャベツとか、そんなんガバッ
と珍しい写真で、あ、写真、あの野菜ですね、
面白い
ね、うん、紫キャベツ、
その横にですね、はい、マヨネーズがボンとあったんですよ ね、
ボンとね、
でこのマヨネーズをよくよく見ればですね、これひよこ豆を潰して、はい、味付けして白味噌の味がちょっとしてましたから、そんなも入ってるかもしれませんね。ザラザラっとした食感のですね、酢の入ったいわゆるマヨネーズじゃなかったん
です。あ、違うかった。
女の人に聞いて、あれマヨネーズないですわ。で、よっちゃんがまたしつこくそこで粘って忙しいのを待って止めてですね、聞いてくれたら
、はい、
そういうような面白いものやってる
んです、ね。ちょっとだから肉使わん系の店やねんな、多分な。
いや、菜食のような店やね。
ね、
全体に肉がないというのが、
うん、
ちょっと売り物みたいな、
ね。ちなみにね、ふみおくんね、オプティマスを今調べたら、最良っていう意味らしい。最もいいっていう意味。
あ、そう。
オプティマスは。
はあ、
オプティミストとかなんか言いますやん。
ああ、あれ、良きなやつよとか言うやね。
うん、いや、なんかわからんけど、
調子のりみたい
な、オプティマスは最良、
うん、そうです、
最もいいを意味するラテン語らしいです。
うん、あ、そうですか。
はい、オプティマス。
なんせね、この辺の店は全部イタリアとかラテンとか、そんなんばっかりで、ちょっと僕らには向かんかったけども、まあ、ここも腹減ったから、しゃあないから入ったよね。しかも空いてたから。写真撮りたかったよね。
何やそれ、
いやいや、どんな写真、あのテラスにどんなんか見たかってね、
うん、
まあ、たくさん
も。で、味はどうやった？
あ、いや、うまかった
よ。うまかったよ。うまかったよ。
いや、何も文句言うてへん
だから。よかったやんか。
よかったって、
オプティマス。
オムライスもよかったし、
やっぱ最良ですよ。
半熟もよかったし、うん、で、しかも、そのアルバイトの方2人でね、やってはって、領収書を見てですね、担当者とかいて、アルバイトとかいたったのもおもろかったんですけども、
うん、
非常に。
おしゃれな店ですよ、今、ホームページ見て
る。おしゃれ、おしゃれと。
ね、
まあ、その本当に大豆肉っていうのがここまでたくさんね使われたり、あるいはまあそのひよこ豆を潰したマヨネーズ的なもんっていうのも面白いし、うん、
面白いですね、
うん、で飯の味も良かったし、玄米も気に入ったし、まあ、やっぱりああいう
景色もいいし、
若いこのアルバイトの子のね、飯も食ってみないかなという勉強させてもらったっていうのが良かった。で、まあ、目の前はもう今も言うたように、
うん、
まあ、大きな顔土佐堀川の川門の向こうから声がしてくるわけね、
うん、
まあ、ちょうど豊通りの前のところの、ね、広場があるんですけど、その辺りで、
はい、
広場っていうかその海岸川の岸のところで、
うん、
もう昨日はあのスケボーっていうんですか、あれもう本当にみんな楽しそうにやってましたね。
スケボーね、
うん、
スケートボード、
スケートボードをね、
ドード
みんなポンポンポンポン飛んで、うまいな、あこう来とるやつ
うまいね、
まあ、多分あこうやったらあかんねやるけどもまあそれは置いといて、そのことはまあ年寄りの言うことやからね、
まあまあまあ、まあ、周りに迷惑かけんかった
ら、ね、全然迷惑かけたら
な
かった、迷惑かけたら
どころか、
われわれ観客というか顔を起こしてね、もう観客を楽しめてくれたし、子供さんの、ね、上車の人とか外国の観光客の後で、その間をちょうど船がね、例のそこの浅い船っていうんですか、
はいはいはい、
たくさん乗る船が、
あっちの客乗せる方
の船、ね、大型の客船が、
橋と川の間の距離が短いから、あんま高い船これダメなんですよね、
なんか、うん、東京あたりでもやってるらしいんですけども、
まあ、遊覧船ですよね、
遊覧船があと2隻ぐらい通ってみんな手振ったりお互いにしながらね、
僕以前ねこのあたりで、
うん、
スケボーの人らがね、
うん、
なんかビデオ撮ってる風景を見たことあるんで、やっぱり撮りやすいんやろな、この土日人少ないし、
う
んうんうん、で川沿いで、
うん、
まあ、いわゆる映えるじゃないですけど、
うう
映像的にも多分気持ちがいいんやと思うわ、うんうん、もしかしたらそのスケボーの人らもそういうことやってる人かなって一瞬今思った
かもわからんね、うん、まあ、まあ、それもやったかもわからんけど、手は楽しんではったね、
あ、楽しんでた
クリッと回転するような
方やった、あれむずいんやで、
うん、分かってる分かってる、それはもう
俺ミカヤロームでねやめたから
、あれはそれは普通のもんはできる
かな、う
ん、そうそうそうそう、そういうような、まあ、新しい体験っていうか、北浜カフェってい
うか、いいですね、なんかちょっと JOBBB には似つかわしくないような雰囲気ですよね、
なかなか良かったですよ、で、ね、次でよっちゃんが、まあ、唯一怒ってたのはね、
あ、怒ってましたか、
20歳ぐらいの女性の感じの絵方でなんかごつ香水の匂いが良かった て、はい、僕は近寄りたかったけど、ようちゃんおったからあんまり近寄れんかったんですけども、うんうん、その人たちが食べてたんやね、はい、で食べて帰った時にね、お客さんね、たくさん残してたんやね。
あ、
これをようちゃんはね、怒ってました。なんで人参は食べへんねやって言
う
てました。
それを俺に言う時みたいな感じ、ほうれん草なんで残すんや。
人参はやっぱあの人はやっぱりね、あのこれいかん。
あ、そうです
か。でもう一人の子はちゃんと食べたんですよ、ね、もう一人の綺麗な子の方がね残しとったから。
あ、それはあれです、見た目だけですよ、そういう人は、うんうん、あの将来的にはもうろくなことないです。やっぱりね、も飯残しちゃダメですよ基本はね。
まあ、うん、まあ、だから
基本残さない
。悪いこと言うと思えんかったんやけどね、まあやっぱりそういう見方があるんやなと思って、ね、
そうです、それ大事な
大きな声で言うねとは言
う
たん
です
けどね。
まあそれはそうです、
ね、まあまあさ、金曜食べてはんねやから、俺はその飯に文句つけることはないわな。でそのね、あのテラスっていうかデッキみたいなところに、はいはい、椅子がね10席ぐらいありました。
10席ね、
うん、で隣もそうやったんだよ、
はいはい、
だから15点あるっていう、15点はもちろん知りませんわ、そこしか行ってないからね、うん、何軒かはその土佐堀通り越えにデッキが出て、
あ、
であの昔の堤防の上にね、はい、あの地盤沈下があったよ、大阪っていうのがね、
はいはい、本州
はね、だ、
はい、
から堤防がぐっとかさげしたところがあるんですよ、
うんうん、
それがね普通のビルの1階半ぐらいのところにあるわけですよ、
ね、そんな高いんですね。
そうね、もうね1階のところでは土佐堀が全然見えなかったんですよ。もともと土佐堀川江戸時代そんな高さげの堤防がなかった、
うん、
で芝居見物の人とかね、うん、あるいは倉吉海洋人が船ではこう交通してたもんで、
はいはいはい、
その川岸の家も玄関はむしろ川に吸い取ったわけなんですよ。それが昔の大阪やったんで、
はいはい、
それをまあ復活せなあかんなと。川とはやっぱり地べたがこんなコンクリートで離れとったらね、
うん、
まあね、橋の都とか水の都大阪ダメやいうことで、
うん、
なんかまあいろいろ偉い人がっていうか、まあ、あの考えてあのテラス作らはってると思うんですけども、
うん、
でその高い堤防と店の1階半ぐらいのところに、うん、まあ、大きな橋をかけたみたいな感じです。
あ、
でその間が、
あ、だから堤防はまああることはあるんや
ね。あるんです、
あることは
あるんです。堤防の上、堤防も一つその土台の一つになってくれて、店の土台があって、堤防の下にも何本か補強の柱が入って、そこにテラスっていう、僕はまあデッキと船の、
はいはい、
あ、明かりの、あの、あのスタンドがついてたから、そう名付けたんですけど、そういうところで、店から、まあ、出た人はその出てきて、ね、そこで涼んだり。
わかった、文雄君、今位置わかった俺。
あ、そうか、
やっと位置関係わかった。
あ、悪い悪
い。この写真見たら、この写真の多分
文雄君はホームページ見て
た、そのデッキ席の向かいに、
うん、
土佐堀川が流れてて、
そうやで、
その対岸に中央公会堂が見えたから、うん、だからまあ言うたらこれまだ橋渡ってないとかやねんな。先端の木橋はまだ渡ってない場所やねんな、これ。
あ、そうや、先生、渡ってない。
さっきなんか渡ったみたいなこと言ってたから、ちょっと分からんかったけど。
いや、先端木橋は橋元だけ、
渡ってない
や。橋の元におっただけや。
そうやな。うん、で、向かいに、土佐堀川を挟んで、
中野島があんねん。
ね、大阪市中央公会堂が見えるというね。
公会堂が見えて、東洋陶磁が見えて。
あ、ええ場所やね、これね、うん。
図書館が見えて、市役所が右、ね、左の方に。
うん、分かる分かる。
さらに言うなら、はい、朝日のあのビルがボンと見えたりして、まあ、大阪の一番ベストな、ところがこのテラスから、
寒なかった、
え、
寒なかった、
まあ、寒なかった、わしは
12月の1日か、
うん、1日
一応、まあ、天気あった
ね、ものすごい天気あってですね、
あ、そうですか、
まあ、一点曇りのないような日やった、あ、煙の、あ、雲のないような日やったんです
けど、まあ、この風景を見れて、うん、その800いくらっていうのは安いな、
うんうん、僕もそう思うね、
まあ、ランチやから、まあ、夜はもうちょっと、ね、やっぱ値段上がると思うんですけど、あ、
それは当然のことやろうね、
なかなかいい店ですねこれ、
うん、あの、まあ、たまたま偶然に空いてる店を選んだん
で、うん、でしかもうまかった、
もうね、出てきて、まあ、はい、もう半時間ぐらいおったんかな、
うん、
まだ別に粘っても何も言われなかったんですけど、まあまあもうこの辺でいいなと思って出て行ったら、
いい、ね、
はい、まあ、ちょっとね、まあ、30代ぐらいの女性の2人組の方がね、はい、前で迷ってはってね、
はい、
でよっちゃんに声かけてありました、味どうでした女の人とおもろいな、ね、あいとこちゃんと言える、
まあ、それは聞いた方がね、
もうね、俺うまかったよって、あ、そうでしたかって言ってね、喜んではって入ったような気がしました、
卵2個使っとったでとか
言って、ね、まあまあそこまでは言わなかったんですけども、はい、そんなところで出てきまして、
うん、
なそれからですね、今度はこれからが大変やって、もうさっと言ってしまいますけどね、
言ってください、
パッと、うん、もっぺん淀屋橋の駅までまあ戻って、
はい、
北浜通りを戻って、うん、でよっちゃんが疲れてたから淀屋橋から埋める間はもうね、メトロに乗りました、うん、
地下鉄にね、
地下鉄に乗りましてですね、
はい、
でそれで行ってどこへ行ったかと言いますと、これもまあね、田部先生もお行きになったり、松井君がまあ新聞送ってくれたりして、
ね、例のとこですか、
例のとこ行ったんで、どんなところか見てこうと思って、
淀橋梅田タワー
そうですね、ここへ行きました
で
それでよっちゃんが一つですね、ウィンドブレーカーが欲しいとったんですよね、まあ、それも変えたらええなと思って行ったんですけども、うん、
はい、
まあ、とにかくね、まあ、これはもうねすごかったですね、
何が
もう人だらけでですね、恐ろしかったね、はっきり言うてね、
そんなに、
うん、でそれでまあもう70ぐらいって、まあ、男もそうですけど結構おしっこが近なってね 大変ですよね、まあ、これこう打ち明けた話ですけど、ね、
いいです、結構、大事な話です
ね、まあ、海外旅行でもそれで行く人が少なくなってるということなんですけども、ね、うん、まあ、とにかく入ったらもう人人人 で、はい、で確かにね、この店も引っ越してましたわ。
石井スポーツ、
石井スポーツあります、石井スポーツが100倍ぐらいになっとったんだろう、
そんな手がなってましたか、
うん、でね、面白くなくなったね、もういろんな店が入ってきて、何か郊外の、要はあるやん、スポーツがいっぱい
ありますね、アウトレットみたいな、質問ばっかりで
来たみたいだな
と、あ、そうですか、
いや、いいのもあるんです
よ、だから皆さんね、まあ、これ、皆さん知ってると思いますけど、ヨドバシ梅田、もともとあった店舗の横に、うん、昔ずっと駐車場やったとこがあって、 そこにですね、ヨドバシ梅田タワーっていう、まあ、
あれ35階建てや、
あ、そうなんですか、商業施設が、うん、
できた
2019年の確かね11月16日に、
ね、
なんか商業施設がオープンして、う
ん
うん、でその後23日やったかな、27日か27日に、いや27日にね、あのレスパイアっていう阪急のホテルがオープンしたんですよ、そうそうそうそう、で今そこに文雄君のよっちゃんが行ってるっていう ね、そういう話ですね、
はいはい、でこの番組でもタブさんがね行った感想をやはって、そうそうそう、時計店以上何もなかった
り、そうそう、で僕も何回かあの辺りをぐるっと車で、う
ん、なんかね、外から見て
て、ね、それこそ全面展望ね、さっきの飛び出しますじゃないんですけど、うん、まあ、2D ですけどずっと撮ってましたけど、 まあ、そんなに大したことはなかったってことですね、うん、文雄君
い
わく、
いや大したことないというか、もう人ばっかりでね、大したことがあるんかないんかわからない、
それすらもう確認できなかった、もう
わからんぐらいのもう過密状態でですね、ちょっと怖かったね、
ちょっと今行かん方がいいかもしれない、ね、まあ、僕はね、もうちょっと後で
年配の人とか子供はね、あ、こ寄らん方がいいなと思いました、
そうですね、
はい、でそれとまたね、年配の人にはトイレが少なくてね、
うん、なんかよっちゃん怒っとったやん、なんか2階3階まで行かんとトイレ
いいかな、参加はないんですよね、うん、一番人のあるところなくて、うん、で着いてきた時にトイレがあって、あで、まあ、3階でもトイレ発見したんですけど、行くまでね、もう15分から20分かかるぐらい人はよけてもうそれでね、もう万が一何か起こった時にね、逃げようもないね、だからまあ、
いや、
まあ、ヨドバシさんには悪いけど行かん方
がいい、ね、そうなんです、ヨドバシ梅田タワーだけじゃなくて、うん、例えばあの JR 大阪駅から、うん、あの阪急の梅田駅 の連絡通路、うん、あの空気口がある有名なとこね、うんうん、あそこもすごい人やし、うんうん、ちょっとね、あの梅田のこの北側はね、今行かん方がええと思いますね、うん、
でね、店内もね、うん、まあ、あのいわゆる子どものゲームセンターってある人言うてはります、しかもあれね、キャッシュレスやで言うてね、
お今流行りの、
うん、だからおそらく中国人の子供ばっかり行ってるんちゃうのかとか、
と、
まあ、そういうことを言うてる人がありましたけども、もうそのゲームセンターだけで一回いっぱいあってね、もう覗いてたらゾッとして、あの綾菜なんか連れて行ったらもう引きみついて離れられへん
の、それこそね、ランチ800円やったのにここ来ていくら使われてるか分からんっていうね、
まあ、だからまあ、あの用心深い人はね、はい、まあ当然1年間ぐらいはも
うそうですね、様子見しといた方がいいと思う、
万が一だったって逃げられません、
そうそうそう、
あれは
ね、
まあそんなんで、はい、それと地下の食堂がまた、
あ、そう、
阪神のあのね、
あ、
食堂なんかとちゃうで、
あ、そう、
もう、で、もう、で、もう程度が違う、
ちゃ
う、もうまだ阪神やったらまだ1メートル2メートル歩けるやん、うん、もう歩けんぐらい満員で、もう次々店がいっぱいあって、どこで何を食ってええんやろ、
ふみおくん、まあ、ここでは食わんかったな、今回はな、
こなとこで食
って、北浜で食うだから、
そういうこと、北浜の例のね、
はい、ええー、とこでね、オプティムスカフェかな、オプティム、
うんうん、はい、まあ、そんな名前のとこやったらですね、
そうですか、
はいはい、まあそんなん
で、
もうヨドバシで買い物はやめました、
はい、
石井スポーツも以前の方が良かったなと、
あ
まりにも、いや、良かった、違う、もう選びようがないんですよ、多くて数が、どこに何がね、分かんない、キャンプのコーナーがあったと思ったら、やっぱり
それも子供靴があったりとか、
まあ、それでもう、はい、さっともう出まして、はい、もう息夫婦しながら出ましてですね、
はいはい、トイレ行けたん、
え、まあ、トイレやっと俺が15分ぐらい
パッ
て
行って
、もうそしたら長蛇の列や、外で待ってるんが、またこれね、大変やったね、早終わらんかいなと思いましたん
ですが、文句ばっかや
いやいやいや、文句でも、そうや、
実感ですね、
まあ、それでもう、はい、まあ、あのね、よっちゃんのまだウィンドブレーカー変えてなかったですから、うん、
それ大事、
はい、これがもうヨドバシを出た後ですね、うん、
はい、どこで買いましたか、
水野の3
万回転に行きました、おー、
いいですね、はい、
いいですね、
はい、でそこで、はい、買いました、
あ、そうですか、はい、結構買いましたか、
高い買い物になりましたんですけども、あ、まあここはね、いつもの通り、その別に混んでるわけでもないし、ね、
最近逆にさ、あの人おらんことが良くなってきた、
そうです、
そこの北浜の店もそうやし、
う、水
野もそうやし、
そうです、
昔やったら人おらんかったらなんかああやな思ってたけど、特にこの梅田のあたりやったら人おらん方がええんちゃうとか、
ま
あ、
僕もなんでそのね、
ね、思ってきましたけど、
こう選んだかというと、
はい、
やっぱり人が少なかったから選んだんですよね、
カフェね、
カフェをね、
はい、
そんなんで、まあ、まあ、足のことはもう大体どこ行ってもうまいな、この頃
大体うまいな、
大体うまい、
まずとかたまにあるけど
さ、まあそれはある、それはもうそんなもんすぐ潰れるわ そうです。というような格好で、
はい、ウィンドブレーカーも変えたし、
ウィンドブレーカー変えまして、
よかった。
で、まあ、水野さんに、うん、まあ、バイバイをしまして、
バイバイをしまして、
バイバイをしまして、
あ、バイバイ、そっちのバイバイね、金払った方じゃなくて、
ああ、もう金
払いました、グッバイの方ですね、財チェーンの方ですね。
そうですね、はい、まあ、まあ、まあ、行ってですねもう本当はね、1階にバスターミナルがあるらしい、こ
う、
あのヨドバシのビルね、はい、でね、忙しい繁忙期中、繁忙時間っていうんですか、うん、この時は1時間に4本ぐらいね、観光行きのバスが出てるんやって。
あ、マジ？
うん。いや、そういうことを聞いたからね、それも確かめなあかんなと。はいはい、ほんでね、あの、東京のね、ディズニーランドへ直通のバスがあるとか、うん、それは知らんで、わし見てへんから、そんなことも聞いとったから、バスターミナルはぜひ見たいなと思っとったんやけど、それもそういう気がもう起こらんかった、
ね。あの、ふみおく覚えてると思うけど、うんうん、昔ね、この泉州の本局から梅田まで、このヨドバシまで、僕ら車でこう往復した時にね、僕その時動画撮ってたんですよ。
あ、そうか。
あの全面展望ね。で、それ YouTube で公開してるんですけど、その時はまだね、このヨドバシ梅田タワーもちろん影も形もなくて、
駐車場やった、
ね、駐車場やったんですよ。平面駐車場、しかも平面ですよ。で、その時の映像を僕ちょ見直したんですよ、今回のこの文雄君の話の前に。
あ、そうか。
そしたらやっぱり全然面影ないですね、まあ、当たり前ですけど、ビルもなかったし、
物は違う、
ね、もう変わりましたわ。
やっぱインバウンドということや
ろな。すごいで、ね、すごいです
わ。なんか特にね、うん、もうあれは観光客向けで、うん、ね、まあ、日本の食事安いけどもより安くなってるんやろ ね、
なるほどね。
大丸のね、心斎橋店も食堂はもうあんなんやってね、はいはい、だからみんな今インバウンドの人を対象に、ああいう日本の食事がいろんなもんができる、もちろん あの外国の食事もあんねんけど、一つのところでガバッと食べられるような施設みたいなものが流行ってるんちゃうか。
そうですね、まあ、世界的かもしれないですね、
うん、そうそれは便利や。実際海外旅行行った時あんなとこあったら、ただもうあくまで混むとやねん、もう、うん、まあ、海外の人はまあ置いといたって言って、我々はまあ遠慮した方がね、
そうですね、
健全やなというような感じはしましたですね、は
い、いや本当に楽しかったです
わ、はい、まあ、ヨドバシからもうちょっとあのメトロと北
九、はい、梅田ね、
梅田駅から泉州へ帰ってきまして、はい、ふーっと行き過ぎたところで家の前ということ
で、お疲れさんでした、
はい、
いや今の大阪そして千葉のあたり分かりました
ので。そうですね、はい、意外とまあ本当にお
もおもろい、北浜がおもろいかもしれない、
北浜おもろいですね、
北浜ええかもしれない、
で意外とまあ10年ぶりにまたあのテラスがね、うん、なんかいろいろ動くんちゃうかいの、ね、だし、あの川とやっぱり陸の関係っていうのは、うん、あの運動っていうのはね、他にもまあ続けてほしい、他の川もいっぱいありますから、
そうですね、
結構まあ
日本中川だらけです
から、ね、うん、大阪や、もう日本よりも大阪川だらけやからね、いろんなところでまああるんかも分かりません、その辺情報は僕取ってないんですが、いろ、うん、んな面白い方が出てきて、
うん、
やってもらったらいいんじゃないかな、ね、という気はします。はい、まあ、ドロドロとした結論でしたけど、
ありがとうございました。